キャストトークでございます。この度はですね、ホワイトミスト様の揺らぎ、焦がれ、欲しいもの一つをお聞きいただきましてありがとうございます。しずき達臣役を演じさせていただきました、三橋渉と申します。いやー、なかなかね、ちょっと演じさせていただく機会がない、これまであんまりなかったキャラクター性ですごく楽しんでやらせていただいて、今終わってしまったっていうところからの、あのキャストトークなんですけれども、いくつかですねトークテーマをいただいておりますので、そちらについてお話をしてまいります。まず、1つ目、今回のしずきはヒロインとのことがきっかけで、なんか子供が作文読むみたいな読み方になってますけど、今回のしずきは、ヒロインとのことがきっかけで自分の中に眠っていたものに気づき、それが価値観の変化につながりますと、三橋さんにとってそういう特別な出会いというか、この人と関わって価値観変わったなということはありますか？何かそういうエピソードがあったらお聞かせくださいっていうことなんですけど、確かにそうですよね。なかなか自分一人で変わるって本当に難しくて、なんか誰かに言ってもらった言葉とか、なんかお会いした人の価値観とかに影響を受けて、ああそうなのかもって言って変わったりね、価値観が大きく変わるときって確かに出会いがある気がしていて、でそうですね、結構いろいろな方がある、あの影響を受けやすい方なので、結構いろんなたくさんの方がいるんですけど、でもそうですね、すぐ思い出せる人って一番この人っていうのは、まあお腹が鳴りましたね。聞かなかったことにしてくださいね。ですね、なんかちょっとあれなんですけど、父が大きかった気がしますね。お父さん。お父さんと関わって価値観が変わるってどういうことだっていう感じなんですけど、なんだろうね、家族って一番最初からこう、なんていうか、初期設定ってなんだ、スタートラインから一緒にいる人なので、ね、なんかそれで価値観が変わったっていうのもちょっと、不思議な感じかと思うんですけど、うちの父があんまりこう、家庭で話さないタイプの、無口なタイプの人だったんですよ。かといって、別になんだろうな、こう、すごく真面目一貫みたいな感じじゃなくて、なんかそこそこお茶目な、言動もしつつ、基本はあまり喋らないっていう人で、なんかちょっと不思議な人だったんですよ。なので、全然なんだろうな、正直言うと、こう、家を出るまで、このお父さんっていう人はどういう生き物なんだろうみたいなところが若干あって、ちょっと今一つ、なんていうか、掴みきれてないっていうか、距離をうまく取れてなかった、どういうふうに接していいのか分かんなかったみたいなところがあったんですよ。で、僕が実家を離れて、なんかこうね、離れた時にこうたまたまこう父が仕事の都合とかでなんか出張とか行って出てきたりすることがあって、でそこでまあご飯を食べようかみたいな、じゃあご飯食べようかみたいになって1対1でご飯を食べたりすると、まあ無口だった父とはいえさすがに話さざるを得ずという感じで、こういろんな、なんか例えば僕の悩みとかを聞いてもらったりとか、逆にね父の悩んでる部分とかを聞いて、でその全然知らなかった父の側面を知って、なんか家族とかなんか親子ってこんなものなのかなっていうイメージが、あの親っていう存在が、あ親も一人の人間なんだなみたいな、なんか皆さんもなんかそういう経験ってすごくあるんじゃないかなと思うんですけど、そういうなんか一人の人間に見えてきたっていうところがあって、それがなんかすごいね印象的ではあるんですよね。なんかこの話長くなりすぎたな、すごい真面目な話だし、まあそう親子関係のところでなんかすごい印象的だったっていうところがあります。はい、続きまして、台本を読んでみてしずきの第一印象はどんな感じでしたかってことなんですけど、しずきくんの第一印象はね、こいつ同僚だったら大変やなっていういやもう何しろ言ってることは正論で間違ってはないけどっていう感じじゃないですか。でも 彼がそういう人間であるっていうことについては結構すっと飲み込める部分もあるというか、なんか静木くんって合理的な人ですけど、なんか人との共感する能力が多分弱いっていうこともあるんじゃないのかなと思ってて、だから共感的な能力が弱いって周りも大変だと思うんですけど、その本人もね、なんかこうそんなつもりなく言っちゃったことで相手をすごく傷つけて、なんでそんなになっちゃうんだろうみたいなことで、多分しずきくんもすごく苦しんできてるんじゃないのかなと思うんですね。実際にこの今回やらせていただいた「ゆらぎ焦がれ欲しいもの一つ」のシリーズ的なというか、若干リンクしてる作品がホワイトミストさんの中にあるんですけど、これが「ガサツな友也の素顔は夜だけ」っていう作品が別にありまして、でこの「ガサツな友也の素顔は夜だけ」に出てくるヒロインちゃんが、しずきの、本編に出てきていた元カノだったっていうことらしいんですよ。でもえっていう感じなんですけど、ガサツな友也の素顔は夜だけの方で語られてるんですけど、結構ひどい振られ方をしたみたいなお話があるっていうことで、もうしずきお前みたいな感じなんですけど、そうだから、そのね、結構周りを傷つけたり、なんか傷つけてしまう自分みたいなことっていうのは、多分それなりにね、しずきくんも傷つきながら生きてきてている気がするんですよね。そう、一番うわって思ったのが、さりげないセリフだったのかもしれないんですけど、カウントダウンボイスの、初日、一番最初のカウントダウンボイスで、人の気持ちを類推するのは苦手なんだだっけかなっていうセリフがあって、そこに、ここにもうすでに書いてあるって思ったんですよね。その苦手であるっていうことが、こう、自然と相手の気持ちがなんか共感して、なんかそれわかるじゃなくて、こう、類推しないと出てこないっていうジャンルの人なんだなっていうところが、なんかすごく印象的でしたね。それはしんどいだろうし、そのしんどさを抱えたまま、こう、一生懸命ね、頑張って生きてきたっていうのは、なかなかこう、ヒロインちゃんも仕事で大変そうだったけど、しずきくんも大変だったんじゃないかなっていう気持ちがあって、なので、ね、ヒロインちゃんもね、しずきくんと付き合って、ハッピーであろうし、しずきくんも、本当にこれまでとは全く違う感情の動きを経験して、これが人と接することかみたいな感じで思えたんだろうから、ハッピー、よかった、二人とも幸せになってねっていう気持ちでおります。なんかまたこれもちょっと、なんだろうな、語りすぎたかな。っていう感じです。続きまして、特テーマ、3つ目ですね。演じているときは100%そのキャラクターが憑依している感覚ですか、それともどこかに客観的な自分が残っていたりするものですか。これまたむちゃくちゃいろいろ言いたいことがあるやつなんですけどですね、実はこのキャストトーク10分というご指定でいただいておりまして、前2つのトークテーマで話しすぎたな。そうですね、憑依しているか客観的かですよね。憑依はしないです。全然憑依しないですね。客観的かっていうと、そうでもないかな。なんて言うんだろう。あんまり憑依してるって感覚も客観的っていう感覚もなくて、目指してるのは、なんか、シチュエーション作品をやっぱり主にやらせていただくことが多いんですけど、こう、ヒーローとヒロイン2人の間のお話なので、できるだけこう、ヒロインの反応というか、ヒロインちゃんがどんな表情をしてるのかなっていうのを想像して、それを見て、ってこう気持ちが、わあ、そうかって動いて喋りたいなっていうことをすごく目指して頑張ってはいるんですけど、なかなかね、難しくて、できるようになるまで頑張ります。あとは、ですね、ちょっとトークテーマが、すいません、時間が押してしまっているので、あと3つあるんですけども、最後1つ、のお話にさせていただきますね。ですね、三橋さんはよく料理をされている印象があるのですが、最近マスターした料理は何ですか？ または、よく作ってる料理は何ですかっていうことなんですけど、マスターしたというか、よく最近作るのは、あのね、サラダですね。サラダを、葉っぱをちぎって、お水につけて、やると、シャキッとするんですよ。シャキッとしたところに、なんかちょっといい油と酢を入れて、塩コショウをして、チャカチャカチャカって混ぜて、葉っぱの、お水をよく切ってかけて食べるとただただ美味しいっていう話があるので、皆さんもまあやられてる方本当にいらっしゃると思うんですけど、そのドレッシングね、なんかね自分で手作りするとすごい美味しいから、なんかワインビネガーとかね、ぜひお試しくださいという突然のステマを挟みつつ、以上でございます。本当に思いつくままにお話ししてしまいましたが、お付き合いいただきましてありがとうございます。しずきくんがですね、本当になんかすごくその共感的な能力が低めだけど、ヒロインちゃんと会って変わっていくっていう様子を、なんていうかこう自分も追いかけるような気持ちで丁寧に演じたつもりですので、皆さんもですね楽しんでいただけたらば嬉しいです。はい、ということでキャストトークでございました。お相手は三橋渡るでした。またねー。